映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、
はい、
去年最後の放送で、はい、木村拓哉さん、キムタク主演のね、グランメゾンパリュー取り上げましたよね、
はい、
でその時、最近の作品では珍しく予算をかけてフランスパリでの大規模なロケをしたっていう話しましたけど、覚えてます？
はい、覚えてます。
ところがですね、なんともう一本パリのロケ、さらには韓国でもロケをしたっていう作品が現れたんですよ。
おー、この時代に素晴らしい、はい、その豪華な作品、タイトルを教えてください。
はい、劇映画孤独のグルメです。松重豊さんが演じる輸入雑貨商の井の頭五郎が一人で食事をする様子を淡々と描くドラマ、その劇場版なんですね。で今日は主演で監督の松重さんのインタビューを含めまして、この作品、そして沖縄のバンド HY の大ヒット曲をモチーフにした純愛ラブストーリー366日をご紹介します。
まずは劇映画孤独のグルメ、待ってました予告の、ね、はい、私最後のシーンがすんごく気になってます。
どこ予告編わかんないからまあいいけど
で、はい、この、ね、映画なんですけども、もともとはテレビ東京のドラマなんですよね。
そうなんです、はい、まあ、テレビ東京と言いますと、はい、昔は他の放送局の視聴率が落ちた時に振り向けばテレビ東京というふうに揶揄されたこともあったんですが、限られた予算の中で、まあ、企画で勝負して結果を出す、そんな姿勢が高く評価されまして、私が以前いた NHK 放送文化研究所でもテレビ東京が躍進した背景を分析する論文の提案が出るまでの存在になってるんです。
へ
ー。で原動力の一つが孤独のグルメ、
はい、
おじさんが一人でふらっと店に入って、で黙々とご飯を食べるコミックが原作の深夜ドラマとして始まったんですが、そんな作品テレビで成り立たないんじゃないかっていうような声があったにもかかわらず、12年も続く人気ドラマになったんですね。
うん、先ほど岩本さんからの制作に予算が限られているというふうに、はい、ありましたけども、今回の映画パリ、そして韓国のロケを行ったということなので、うん、テレビ東京さん莫大な予算を確保したということなんでしょうか。
まあ、テレビ東京開局60周年の特別企画ですので力が入っていることは間違いないんだけれども、うん、取材してみるとですね、うん、やはり予算をかけずに面白いものを作ろうというテレビ東京の精神が生きている、そんな作品だったんですね。でこの映画のプロデューサーダメ元で日本航空に掛け合った、その結果ですね、最小人数のユニットであればパリでロケできることになったそうなんです。
すごいな。
まあ、決してね、大きな予算をかけているわけではなさそうなんですが、まあ、映画のね、クランクインのロケ地パリになった、
はい、
でさらに最初の撮影はエッフェル塔の前で佇む主人公井の頭五郎の決めショット、孤独カットだったんです。
お、孤独カットとは、
あれ、腹が減った、腹が減った、
あれですね、
ね、あの決め台詞とともに、はい、松重さんの腹減り顔のねアップからポンポンポンと引いていくカットなんですよね、はい、番組で最も有名なシーンと言って差し支えないと思います、
はい、
で今回はですね、その引いたロングショットでエッフェル塔出てくるんですが、身長が高くて細い松重さんの真後ろに映る細くて高いエッフェル塔もね本当に何とも言えない味を出していますよね。
確かに。
で松重さん、本当に最小人数で行ったパリの撮影につきまして、孤独のグルメが始まった頃に戻った感じがありましたね、シーズン1はこのぐらいの人数や規模感で撮っていたなということを思い出しましたというふうにコメントしてるんですね。
その松重さんが今回監督もなさっているんですよね。
そうなんですよ、孤独のグルメというとやはり松重さん、で松重さんはですね、番組が10年の節目を迎えた時映画化を提案したそうなんですね。で当初はアカデミー賞の作品賞、監督賞、脚本賞を受賞したパラサイト、半地下の家族のポン・ジュノさんに監督を依頼したそうなんですが、まあ、スケジュールが合わずいろいろと検討しているうちに、まあ、一緒に番組を作ってきたスタッフが映画の現場でのびのび仕事をするためにも自分が監督した方がいいんじゃないか、そういうふうに考えるようになったそうなんです。松重豊監督です。
本当にコンテンツとしては 映画化するには非常に難しいものだと思うんですけども、それをなんとか映画にしようと言ってそれが実現できた、それがもう完成して皆様にお見せするこの段階まで来たということにもう感無量です。本当に嬉しいです。
いや本当に嬉しそうですね。映画っていうのはあの番組と同じような構成で、
あのね、番組は腹を空かせた主人公が店に入ってじっくりと料理を堪能する姿、はい、そしてその時の心の声で構成されてますよね、うん、でも映画は波乱万丈な展開が用意されているんです。このストーリーと脚本を担当したのも松重さんなんですね。
おーすごい。その映画のストーリーぜひ教えてください。
はい、主人公の井の頭五郎はかつての恋人の娘、フランス在住のアンさん演じてるんですけれども、その娘からですね依頼があってパリに行くか、しかし飛行機で機内食旅そびれちゃってで腹を減らしたままに到着してしまうんですよね、はい、でいつものように食堂を探し始めた五郎、エッフェル塔をバックにした孤独カットの後にですね、まあ、ようやく見つけたビストロで空腹をいつものように満たし依頼者のもとに足を運ぶ。そこで依頼者の祖父から子供の頃に飲んだスープがもう一度飲みたい、食材を探してほしいとお願いされた。で五郎はですねわずかな地名をヒントに韓国、長崎、東京、究極のスープを求めて世界へ漕ぎ出す。しかしスープ探しのはずが行く先々で様々な人や事件に遭遇し、次第に大きな何かに巻き込まれていく。孤独のグルメ史上最長のサバイバルロードムービーが始まる、そんなストーリーなんですね
サバイバルロードムービー、
はい、
その映画岩本さんが思う見どころは、
まあ、スペクタクルもあるんですが、はい、やはり五郎が地元のグルメを堪能するシーンだと思うんですよね。見ている私たちのお腹が空いてくるくらい実に美味しそうに食べるんですよ、はい、で私もねあのランチをたっぷり食べてから見に行ったんですが、妙にねお腹が減って早く夕食食べたいなと思ってしまいました、はい、松重監督もこの点については相当に自信を持っています。
お客さんはその間最初に買ったポップコーン以外は食べられないっていう非常に過酷な状況に、置かれるわけなんですけども、それがまあ半ばホラー映画のように耐えられるかどうかっていう、この空腹感に耐えられるかどうかっていうのを、ぜひ劇場で体験していただきたいなと。絶対に腹が空くようにできてます。
はい、お聞きいただきました。絶対にお腹が空くようにできているってもうずるいですね、うん、
はい、
どんな美味しいものが登場するのかも楽しみですけども、うん、声のトーンからも松重さんこの映画に愛が詰まってるなっていうのが分かりました。
もちろんですよ。ただねあの私も本当に見ながらポップコーン欲しくなったんですけれども
、ね、
松重さんの愛というとね実は音楽にもこだわってるんですよ、
うん、
主題歌はザ・クロマニオンズの新曲空腹と俺なんですが、はい、松重監督なんとザ・ブルーハーツの頃から中心になっているボーカルの河本大翔さんと40年来の友人なんです。
そうなんだ。
そうなんですよ。あの信じられないかもしれませんが、
はい、
映画監督を志して上京した松重さんとバンドマンになるため上京した河本さん、同じ日に下北沢の中華料理屋でアルバイト始めたそうなんですよ。
そんなことあるんですか。
はい、ですぐに意気投合して共に夢を追いかける学生時代を過ごしたということなんですね。
もうすんごいご縁ですね。
そうなんですよ。で今回ね松重さん主題歌はどうしてもヒロトにやってもらいたいというふうに熱烈にオファーしたそうなんですね。松重さんの12年にわたる愛と覚悟の詰まった劇映画孤独のグルメ、ぜひ劇場でご覧ください。
もう一本は HY の366日をモチーフにした純愛映画、うん、主演は今をときめく赤楚衛二さんと上白石萌歌さんですね。期待値が高すぎます、
はい、そうですね。あの結成25周年を迎える HY の代表曲366日は、うん、叶わぬ恋を歌った失恋ソングとして、まあ、2008年発表されたんですけれども、うん、16年経った今も高い人気を誇る息の長いヒットソングですよね。
本当にそうですね。
で今回の映画はこの歌をモチーフに運命的に出会い恋をしたある男女の20年間を描いた純愛ラブストーリーなんです、
うん、20年間、はい、どんなストーリーが展開されるんでしょうか。
はい、赤楚衛二さん演じる主人公はですね東京の音楽会社に勤めています。2024年2月29日その元を一人の少女が訪れる。 戸惑う主人公に彼女が渡したのは1枚の MD。 そこに入っていたのは15年前に別れた恋人からのメッセージだったんです、うん、そして物語は20年前の沖縄に戻ります、うん、上白石萌歌さん演じる高校の後輩と出会い初めての恋をした主人公は、いつか先輩の作った曲聴きたいですという彼女の言葉に背中を押されて東京。2年後に彼女も上京し、2人の幸せな日々が始まります。こんな幸せな日々が365日ずっと続きますように、そう願っていた2人。しかしある日主人公は突然別れを告げて彼女の元を去ってしまうんです、うんうん、失恋の悲しみを抱えたまま沖縄へ戻った彼女、2人は別々の人生を歩むことになりますが、あの時伝えられなかった思い、果たせなかった約束、彼女からのメッセージを聞いた主人公はある決断をするという物語なんです。
もうなんか今の岩本さんの話だけでもジーンと来てしまう、なんか素敵な物語ですね、
は
い、
しかも監督はですね、新庄武彦さん、テレビでは私の好きなアスナル白書、うん、で映画ではですね、僕の初恋を君に捧ぐですとか、うん、パラダイスキスなどを手掛けまして、うん、こう胸キュン映画の巨匠の一人というふうに数えられている人物なんですね、うん、はい、で今回の作品では澄み渡る沖縄の景色を背景にピュアな恋愛を美しい映像で綴っています。さらに主題歌は HY が366日のアンサーソングとして制作した新曲恋をして、たとえ2人に別れが訪れたとしてもその恋は大切なものとして自分の中に残り続けるというメッセージが込められた感動のラブソングなんです。
はい、
誰かを愛したすべての人へ、この冬一番切なくて愛おしいラブストーリーと歌ったこの作品、純愛映画の好きなあなた、新年一本目の映画として劇場で堪能してはいかがでしょうか。
今日ご紹介した劇映画孤独のグルメ、そして366日、岩本さん太鼓判を押せますか。
空腹な人には孤独のグルメ、純愛好きな人には366日太鼓判です。
はい、私もとっても楽しみにしてます、はい、はい、劇映画孤独のグルメそして366日はポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。